6センチネットラジオ、6ラジ。冒頭からあれなんですけどね、新型コロナウイルス、ね、肺炎のね、話題結構上ってますよね。
ニュースね、なってますね。
はい、中国の武漢地方っていうんですかね、うんうんうんうん、あんまり存じ上げないのであれなんですけど、うん、で、発生してね、広まりつつあるなんていうね、ニュースが最近ね、なってますね。
日本にもね、なんかその発症した方がいらっしゃるとか、
そうだよね、4人とかね、うん、なんか日々ねニュース出てますよね。これなんつうのかな、うん、いわゆるパンデミック、
パンデミック、
あの広がってね、はあ、感染が世界中に拡大してね、大変なことになるんじゃないかみたいなね、お話もあるじゃないですか。
うーん、心配だ。
それでね、ちょっとね、脅かされてますよね、うん、正直ね
、はい。まあね、世界中とか言われるとね、うん、やっぱりちょっと規模が大きいなっていうね。
そうですよね。うん、
ドキドキするね。
僕ね、だから、で、どんな感じなのかなとね、いろいろこのニュースをね、うん、この日々見てたわけですよ。はい、どんな風になってんのかな、拡大ってどんな数字の増え方してんのかなとかね、そうやってパンデミックになる状況の場合、その数字ってのはどんぐらいのペースで一気に広まったりするのかなとかさ、見てるわけじゃないですか。あとはね、こうやってニュースをね、読んだりするときには、一方向だけじゃなくてね、いろんなほら、考え方や主義主張、お持ちの方いらっしゃいますし、まあ、言い方は悪いかもしれないけれど、思惑みたいなものもね、あったりするじゃないですか。
まあね、書く人のね、どうしてもね、自分、その方のフィルターを通したね、その記事になるわけですからね。
それはね、まあ、しょうがないことですから、まあ、だから、いろんな方向からね、書かれているものを読んで、あれです。だから、内心はね、なんか来たら怖いなという気持ちはもちろんありますが、ただね、必要以上に慌てることもなく、かといって、なんていうのかな、安心するわけでもなく。
楽観しすぎてもダメよってことね。
そうね。そうしながら見ていますけどね、一つだけどうしても気になったことがありまして。
なんだ？
はい。普段だとね、こういった僕の通常のフリー、
はい、
ね、しかもこれまでね、冒頭から割とこの一定のトーンで皆さんにこうして6ラジであるにもかかわらずお話ししている場合さ、でもこの一つ気になることがあるんですというね、振りの後に来るお話っていうのは、まあね、自分で説明するのもなんですが、まあ大抵、それはどうでもいいんじゃないかとか、
まあ、
それは何なんだ、
ね、
みたいなね。
小ボケが入っときますよね、はい、それはね、は
い、
うん。
それくらいがいいのではないかと思って、そういうお話をすることがあるんですけど、今回は申し訳ないです。違います。
なんだろう。
今回の新型のコロナウイルスは、そのウイルスの大きさ、ね、微生物だからもともとはちっちゃいんだけど。
あ、そっか、生物だもんな。
まあ、その単純な生物なんだけどね、そのサイズがとてもちっちゃいんだって。ちっちゃいから、実際は、いわゆる、マスクとか手洗いとかね、あと手をちゃんと洗うとかね、うがいするとかね、そういったね、基本的な予防法もちろんありますが、そのうち、そのマスクはね、横が空いてたら意味がないとかね、あとそのマスクよりもさらに細かい、今回のこの微生物、人から人へのこの飛沫感染みたいなのが起こりうるみたいなね。だからマスク効かないのかみたいなね。そんな話が出てまして、それについてね、やっぱちょっと、ん？と思うわけですよ。
なんだ？
マスクをこのしてても、映ってしまうかもしれないっていうね。ところじゃあマスク無駄なんじゃないかみたいなことを思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、今回のね、そのウイルス、潜伏期間、いわゆる、 発症するまで、
うん、
その菌が体の中に入ってから、
うん、
実際にその症状が出るまでの、
うん、
猶予期間というかね、潜伏期間が9日ぐらい、
うんうん、
9日からまあ最大2週間ぐらい
長いね、
うん、ある可能性があるなんてね言われてまして、
うん、
つまり体が全然元気でも、
うんうん、
その後9日経って発症するということがあり得るということじゃないですか、うん
しばらく気づいてないね。
そうだね。
うん。
となるとですね、これこっから2週間3週間、うん、まあ長めに見積もって1ヶ月ぐらいは少なくとも、
うん、
どうでしょう皆さんね、マスクをされてはいかがでしょうかと、
うん、
やっぱり思うわけですよ、
うんうん、
それはね、なぜかと申しますと、マスクでもって自分が感染してしまうのを抑える効果はね、そのウイルスの細かさから言ってそれほどないのかもしれないけれど、
うん、
ただね、それを飛沫させることについては、
なるほど ね
マスクっていうのはある程度の効果があると思うんですよね、
うん、
飛ぶときさ、くしゃみとか咳とかで、うん、この出ていく椿っていうのかな、なんていうかな、うん、このにこのウイルスがね、
うん、
こう乗っていって、
そうだね、
で媒介していくわけでしょ、空気中に舞って、
はあはあ、うん、
それをね抑えることはある程度できるじゃないですか、
そうだね、
マスクによって物理的にね、それでもマスクでも防ぎきれないものはあるかもしれないけれど、
うん、
それにしても防げる部分パーセンテージもあるじゃないですか、
うん、そうだろうね。
うん、なのでかかってなくても自分は大丈夫でもマスクをしておくことによって万が一自分が、うん、キャリアで
知らずにね
潜伏期間だった場合に他の人へそう移すことを止められるかもしれない、
うん、
ということがあるじゃないですか。だから、
うんうんうん、
マスクはしておいた方が、ここから一回ね、収束宣言みたいなのはね、出るかどうかはわかりません。なぜかというと、今から10年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、SARS と言われる、それもね、コロナウイルスでしたが、それがね、感染拡大してね、大丈夫か怖いってね、話題になったことありましたね。
ありました、ありました。
うん、SARS の、いわゆる特効薬、
うん
みたいなものは、今現在2020年になっても実際は開発されていないんですよね。はい、
そうなの？
そうです。いくつか、有効であるかもしれないといったものが出始めているそうですが、
うんうんうん、
これで大丈夫というものは未だに出ていないそうなんですよね。
10年も経ってるのに、
はい、うん、それくらいね、ちゃんとしたその抗ウイルス薬、それぞれのウイルスに対応したものの薬ってのは、うん、僕も全然そっち系じゃないので、
うん、
そっち系ってどっち系
医療関係、
そうだね、
うん、
全然知識暗いのでわかりませんが、
うん、
だからあまりね、この聞きかじった知識でね、うん、皆さんにこうやって冒頭から ね、まあ、ねお話しするのもねどうかと思いましたが、
うん、
そうだから一つね、マスクはしていいんじゃないかと、
うん、
僕は思うわけですよ、
うんうんうん、
マスクをすることによって、防げる量はね、他のそのなんだ、感染のものに比べてね、
うん、
効果は薄いかもしれません。そんなこともニュースで言われたりしてますが、でもね、自分が移った時には、
うん、移ってた時っていうこともあるからね、わからない、
それを、ね、
自覚がないって、ね、
いくらか止める効果は、
うん、
それでもマスクにはあるんじゃないかと思ってね、
うんうんうん、
だからね、体だるいなとかさ、
うん、
そういった症状、諸症状についてもね、いろいろ情報出始めてまして、
うん、
すぐね、それかかったから、みんながみんなね、重篤化するそんなものではないってこともだんだん分かってきてますし、
うんうんうんうん、
まあね、詳しい、情報等々を収集しつつ、
うん、
ただあまり耳戸島になりすぎたりもせず、
うん、
そう、僕はね、いろいろ情報を聞きかじりすぎてね、
うん、
はい、ちょっと頭がいっぱいになってますが、うん、ただ、そう、まあそれも良くないのでね、
うんうん、
ただ思ったのは、そう、何度も言いますが、
うん、
マスクはしてていいんじゃないかと、
う
ん、ここから1ヶ月ぐらいね。
だからあんまり意味ないよっていう声が大きくなっちゃうかもしれないから、
うん、そうなんです。
中山はそう言ってくれてるんだね。
なんかそう思いました。他の人に移すのはいいのかよと。
そうだね。
そういったちょっと僕の中の 正義感が抑えきれない。
ああ、もうこれは言っとかないといけない。
僕の正義感が、そう。
そうだね。
はい。
でもそれはみんなにとってね、
うん、
うん、健康第一、有益な情報だったと思うね。
そう。あとはその中国のね、うん、その封鎖されている地方とかもね、なんか出だしてるそうでね。
大変だね、それもまたさ、うん、ここから出ないでってね。
はい。
そう言われてもさ、
すごいことですけど、
うん、
でね、あのスーパーとかからやはり物がなくなっていってて、
うん、あ、そうだよね、うん、それでちょっとね、
生鮮食品の値段が10倍も20倍も跳ね上がったりしてるものもあるそうで、でね、そういうことさ、ほら地震とかさ、うん、そういったなんか災害のね、もろもろになった時、あの日本でも都市部を中心に起こったりするじゃないですか、
ね、
買い占めみたいなの、
はいはい、
まだね日本では起こってませんが、これからねそうやって動き出す可能性がないとは言えないじゃないですか、
うん、
だから、もう一つ、
もう一つ、
そう、今のうちにちょこっと多めに買っておく、う
ん、あ、ね、スーパーにお買い物行った時に、
うん、そう、
あははは、
ちょこっと多めに買っておくを、うん、あの続けると、うん、なんていうのかな、スーパーとしても、
うん、
あ、ちょこっと多めに減ったから多めに発注しようってことになっていくじゃないですか
自然にね、
そう、
ふんわりと
一気にガバッと、
う
ん、
そうね、
買い占めちゃうと他の人が買えなかったりとか ね、必要なところに届かなかったりするけれど、
うんうん、
ちょっとずつ多めにね、ほらなんかさ、その災害のね、ための備蓄のものもさ、
はい、
使い回しっていうんだっけ、なんていうんだっけ、取り回しっていうんだっけ、そのストック、
うん、ストックを、ね、
なんかうまく回転させていくとか、
そうそう、賞味期限とかがあるから ね、うん、それをちゃんとね、消費して新しいのと入れ替えていきましょうのやつ、
う
ん、
そうなの、だから、慌てないでくださいみたいな、買い占めは控えましょうみたいなニュースが出る前に、もう随分と前に、
うん、
ちょっとずつ多めに、
っていうかもう今からみたいな、
そうそう、今からちょっとねストックのことを考えて、うん、ちょっと多めに買っておくみたいな、
ちょっとまあ賞味期限長めのね、
そうだね、
ものとかがいいやね、
はい、僕ね前にね、あの地震のためのかな、なんかこのストックをね、
うん、
ちょっと多めにしようと思った時がありまして、
うん、
あの日持ちのするカップケーキっていうのかな、なんていうマフィーンっていうのかな、みたいな、
うんうん、
なんかうまく説明ができないのがもどかしいんですけど、
うん、
なんていうかな、うん、パン売り場みたいなところのヘリに売っている日持ちするパンシリーズみたいなのがあるんです
日持ちするパンシリーズ、
なんか中にね乾燥剤が入ってるのかな、
うん
うん、あの
乾燥粒、食パン、
いやそれはねマフィーンみたいな、
マフィーンみたいな
カップケーキのような、
ああ甘いやつ、
あのそうです、
マドレーヌっぽいやつみたいな、
あそうですそうです、
売ってるよね、
そういうのもあります、
売ってる、なんか分厚いビニールに入ってるよね、
あそうそう、
見た時あるよ、
説明がお上手、
あ
そうです
うん、うん、
それ
あれ、
そういったねものをね、あの、うん、いくつか用意したりとかね、
うん、
あとはそのまあ、缶詰ももちろんそうですけど、
うん、
なんかね、そういったものを用意しててで、ほらストックをさこうやって回転させていくためにね、
うんうんうん、
でさそのストックをねさっき言ったように回転させていくために、うんうん、それをあのマフィーンみたいなねちょっと甘いやつ、
うん、
保存の効くやつをこれまあ食べとこうかなと思っていただいたんですよ、
うん、
とっても美味しかった
えそれちゃんと入れ替えたんですか、新しいやつと入れ替えたの、
そうですそうです、そうです、
うんうんうん、
入れ替えたっていうか、
うん、
とりあえずそれをまずあの、うん、な無駄にならないうちに、
うん、
ちょっと早めに消費しただけなんですけども、
う
ん
うん、美味しかったね、
うん
うん、
だから僕はそうだね、うん、あの普段の買い物プラス、うん、そのマフィーンをちょっと買っとこうかな、
うん、それただ美味しいから買っとこうかな、
まあ、つまりだからそうやってほんのちょこっとね、
気持ちね、うん、
気持ちちょっと
それ大事だ、ね、
あのストックさせといて、
うん、
そう物がなくなった時にね、うん、もちろん自分が困らないのもそうですけど、
うん、
その時にあこれなくなったら困るからってガバッと買わなくても ね済むように、
うん、
そのさ買い占めみたいな時にさ、うん、思ったんだけど、
うん、
例えば両手でねトイレットペーパーとティッシュペーパーを、うん、例えばね、うん、
はい、
同時に買ったりすること、
うん、
結構あると思うんですよ。
ありますよ、うん、
ね、なぜかというと、うん、トイレットペーパー売り場とティッシュペーパー売り場って近いから、
う
ん、ね、あもうまだティッシュの箱はあるけれど、
うん、
ティッシュ もうまあこれね、この機会にね、一緒に買っとこうってなるじゃないですか。
超かさばるんだ、あれ。はい。ほん
と。で、その時に、例えばトイレットペーパーとティッシュペーパーを、このタイミングでね、買うと、あれ？なんか買い占めの雰囲気、もう出るじゃないですか。両手に持っているから。それね、逆にね、はばかられるんですよ。だから。
気にしすぎじゃないの、それ。
どっちかにしないと、ちょっとなって思っちゃうの。人の目ってものがあら
ぬ。気にしすぎだと思う。
世間体ってものが。
普通だろう、それ。ティッシュペーパーもトイレットペーパーも。
いや、わからないよ。どうでしょう。両手に、両手に紙ってさ。
うん、紙
どうですか？
よくやるよ、私。
服用の。そうでしょ、うん。普段だったらいいけれど、うん、そう、そういう時さ。
そういう時
僕気にしちゃうんですよ。
通常営業ですっていう感じで買っちゃいそうだけど。
例えばその時にだよ、うん、ちょっとね、僕は運転しないけれど車とかで行っててさ、うん、トイレットペーパーをね、車でせっかく来たからってね、うん、車で来た時は2個ね、うん、2パック2ビール、うん、2ビニール、うん、ね、はい、12個とかもっと何個セットかな、
18とかね、
わからないけれど、うん、そういうパックでね、買うのがね、せっかく車で来たんだからって言ってね、普段ね、普通に2個買う人もね、うん、どうですか？そういったね、買い占めは良くないみたいな雰囲気の時に、2個買うのはばかられるじゃないですか。人の目ってものもあらーなと、まあ、気にされない強さというのもわかりますし、うん、いいか悪いかっていうのは、まあね、うん、僕は発言控えますが、うん、そう。だからそうならないように、
ね、
そう、ちょいちょい、うん、もう今から、うん、あれです、買い占めとくっていう話じゃないよ。
違うね、うん。うん、ちょっと増やしとくよね。まだ余裕あるけども。
そう、1.1 倍、うん、1.2 倍くらいの感じで、うん、ストックについてちょっと意識するみたいなね。
ね、
うん、今、始めたら、大丈夫じゃないですか。
まあそうね、うん、
そしてね、普段からね、うん、今回はそういった肺炎ですが、
うん、
ね、そうじゃない時、うん、ね、地震やね、その
まあね、日本は本当何が起こるか ね、
天災
わかんない
ね、
どんな時に
危惧されますから、
そうね、
そういった時に備えてですね、うん、この普段からの、うん、ストックとかね、うん、いろんなことを考えてみたりするのはいかがでしょうか。
おー、真面目なお話で、
はい
はい、
そんなわけで、うん、何々市の広報ニュースでございました。
あれ？ありがとうございました。
違うのかな？どうなのかな？
いや、でも、ね、改めてね、うん、そう言われるとね、ああ、そうだなと思うよ。
はい。
うん。ただまあ、その人の目を気にしすぎ感は、やっぱ中やんっぽいけどね。
ああ、そうですか。
うん。そこを気にするっていうね、うん、別にね。
そうね、どうだろうね、うん、思っちゃいますね、うん、でもちょっとずつ買うこともうね、話が止まりませんから、
うん、
思いは強いの。
そうね、
なんとか柔らかくお伝えしてはいるけれど、
うん、
そうなの、
うん、
だからちょっとずつ備えていく、
うん、分かった、
はい、これとっても大事だと思いますよ。
はい、先生、分かりました。
じゃあ、今週1週間も皆さん頑張って元気に過ごしてください。お話終わります。
はい、朝礼終わります。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
参りました。
はい、このロクラジオは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、うん、本日は2019年1月の26日となっております、うん、ロクラジ第
313回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
そうですよ、うん、はい、そして終盤からお知らせがあるんだっけ、うん、保健委員会からお知らせがあるんだっけ。
ああ、ね、そうね、朝礼が終わって、ね、全校朝礼の ね、うん、ありましたけどもね、はい、また帰りの会があるのかもしれないですね。
そうかね、
うん、
あ、どうかもね、くれぐれもなんていう ね、
う
ん、もうそれ朝聞いたみたいなね、ことになるのかもしれないしね、
うんうんうん、
せっかくね、あれです、普段ね、どうでもいいお話ばっかりをね、うん、してるだけにね、
うん、
どうでもいい話を聞きながら、途中で眠り落ちたい、うん、そんなあれですよ、
うん、
思惑で、うん、今回のロクラジオを聞き始めた方にね、
はい、
ああ、それはそうだなと思わせるようなことを冒頭からお話ししたことをお詫び申し上げます。
お詫びなんだ。
はい、
あ、もっと本来はね、くだらないことをお話ししなきゃいけないと。
どうでもいいことを今回も勤めて。
ああ、勤めてね。
はい。
わざわざ。
勤めて、はい。
そう、わざわざ役に立たない。
本当は、僕は、そうなんですよ、
うん。
はい。いろんなことを心配したりとかですね。 はい、考えているということ、
うん、
はい、
が分かっちゃった、バレちゃったね。
自らこの露呈してしまった結果に、うん、なってしまいまして、はい、
はい、いいじゃないの、
申し上げていても恥ずかしいと、うん、そういったそういった状況になっておりますが、
恥ずかしくないよ、本当役立つ情報でありがとうございました。
いやいや、
でも仮の会はやめてください、もう、
はい、
もう分かりましたんで。
そうですよね、
うん、分かったからね。
仮の会はね、
うんうん、
もっとなんだろうね、
うん、もうそのクラスメートの誰かをね、あ、教団するみたいな、
はい、
うん、そういうやつ。
何々くんが、うん、あれです、うん、あの給食のフルーツヨーグルトで、
うん、
あのバナナだけ嫌いだからって避けてました、うん、みたいなね
何そのちくり、
はい、とかね、
すごい腹立つ、それ
ありますよね、うん、バナナ僕は好きですよ、
うん、私、はい、給食に出てきたエビとか避けてたけどね。
あ、山田さんね、エビが苦手ってね、うん、よくおっしゃいますよね。
そうそう
そう、うん、エビなんで苦手なんでしたっけ。
だからもう全てだよ、
ん、
見た目も、
うん、
うん、味も、
味も、
食感も、
食感も、
匂いも。
食べたことは、でもあるっておっしゃってたような。
全部ある。まあ、だから、ありとあらゆるエビは食べたんだよ。
ああ、そう。
ちゃんと食べたんだ。
オマールエビも。
オマールエビも、伊勢エビも。
伊勢エビも。
なんだ、紫エビだの。
エビも。
なんだ、そういうの。全部。
カッパエビも。
カッパエビも食べた。カッパエビセンもね。カッパエビセンはね、好きなんだけどね。
よくわからないな。だとすると、崩れてくるけれど、そうなんですね。
そうだよ。食べた嫌いだよ。
食べた嫌いって言うんですか、うん、そういうの。
食べず、食わず嫌いって言うだろ、
はあ、
食わず嫌いは良くないと思うんだよ。
おう、
それは、うん。ちゃんと挑戦してないからな。
はあ、
私は、ちゃんと食べた嫌いだから。
うん。
うん、だから、それはちゃんと認めてくれ。
なんていうのかな、その、うん、ね。苦手なものを無理に食べることはないよと。
うんうん、
ね、それは、それで、なんていうのかな、食育自体のね、
うん、
この変化みたいなのが、うん、僕らがそれこそちっちゃい時は何でも好き嫌いなくね、うん、食べるんだよみたいなのが、うん、どちらかというとね、食育の中心でしたが、うん、ね、
今日何先生なの、何今日
どうなんでしょう、
やだ、
違うんですか、
私学校好きじゃなかったんだけど。
あのね、そう、近年ね、その食育っていうのもだんだん変わってきておりまして、
声のトーンとかがなんかちょっと先生っぽい、
違うんですかこれ、
うん、なんか違うよ、
おかしいな、なんでこうなってんだろうあれ、
もうだからモードがさ、
はい、
もうそういう感じになってんじゃん。
そうなんですか、
教員モード。
僕がそんなねモードがあるかのごとくね、お話ししたらね、実際にあれです、勤務されてるね、
うん、
先生方にもう、うん、もう申し訳が立たぬと、
うん、
先生の目が荒らなと
何なのその目を気にしすぎなんだよ、なんかやだな、なんだよ、
違うんですよ、
うん、
そんなお話をしたかったんじゃなくて、
ね、じゃないのね、
うん、6センチはですね、
はいはい、
おかげさまで2020年、
うん、
ライブ始め、
ライブ始め、
はい、やらせていただきましたね、
昨日でございました、
はい、1月25日、
うん、
東京は新大田にあるクロッシングというライブハウスで、
初めてお邪魔しましたけどもね、
はい、カフェバーっていうのかな、
うん、
なんかね、中もね、あれですよ、
うん、
キャンプ場のね、うん、素敵なロッジのような、
そうそう、なんか木がね、うん、全部壁もさ、
はい、
あってさ、なんか落ち着くっていう感じだったね、う
ん、なんかね、キャンプチェアみたいなものも利用してね、うん、なんか雰囲気、
あ、そうか、
ね、作られてましたよ ね、
客席のあの椅子
ね、なんかね、
そうだそうだ、
とてもなんかそうです、そのなんかね、
うん、
暖炉というかね、
うん、
温まりの中心がなんかね、
うん、
へりにこしらえられた、
うん、
このステージみたいな感じになっててね、
うんうん、
なんか素敵でしたよね、
うん、よかった、なんか、うん、居心地が良かった、
カンナナ、東京のね、環状7号っていうね、うん、大きい道路の、
うん、
へりにある、
うん、
なんか泊まり木のような、
そうね、でも新大田の駅からもね、うん、近かったしね、
うん、なんか良かったですね、
良かった、
はい、
でこのイベントの主催者高橋リッツさんが、うん、まあソロ活動のね2周年ということで、それのお祝いイベントということでしたね、うん、高橋の架け橋っていうタイトルだったんですけど、うん、
はい、
出演者が高橋リッツさんと、それから6センチ、そして岩崎健一さんの3まで、オープニングアクトに秋一子さんが出られてですね、
はい、
うん、 とても賑やかで楽しいイベントになりましたね。
そうですね。
うん、やっぱ高橋律さんのお人柄が、ものすごいですね、明るさと。
うん、
皆さんね、こう、客席にね、いらっしゃった方もね、ずーっと笑顔でしたよ。
ああ。
いいな、こんなね、こう、寒いね、夜にね、こんな暖かいイベントね、出られて幸せだなと思いましたね。
なるほどね。いわゆるね、コラボレーション。
うん。
もうね、結構いっぱいね、いろいろ。はい、やらせていただきました、
うん、
そう思うんだけどさ、うん、コラボレーション、
コラボレーション、
コラボ、
コラボ
でさ、
コラボ、
あんまり本音を言うと、
うん、
あんまり使いたくないんですよ。
なんか前言ってたな、
コラボ、言葉と、うん、なんか言葉として、
うん、言ってた言ってた、
コラボ、
うん、
で、
うん、
正直に言います、
はい、
あんまりこの響きが僕あんまりなんです、
うん、
ね、だから、
うんうん、
あえてというか、
うん、
せめてもの、
うん、
なんかニュアンスとして、コラボレーションと、言ったりすることが多いんですけど、
うんうん、
コラボレーション自体、どうだろうと。
うん、細かいとこ出てきたな。
なんか一緒にやるみたいな、のでいいのに、
うん、
でも一緒にやるだとなかなかうまく伝わんなくて、
うん、
コラボレーションの方が、ああ、いわゆるあれね、
うん、
でね、
みたいなね、
思い浮かびやすいから言ってるだけで、うん、本当は違う言葉がないかと日々探しております。う
ん、ないんですか？
え？
ないんですか？その、変わる代替品がないんですかね？
いやなんかね、共演みたいな
共演
言い方もね、
そうか、
実際の共演ってちょっと ね、 そうね、違うじゃないですか。
共演っていうともうね、
それぞれがオムニバスでね、この同じ場所同じ日に演奏することも共演と、
もう共演だもんね、
言ったりしますしね。
あ、そうか、
一緒に演奏、
うん、
合奏、
合奏、
はい、もうやっぱ違うじゃないですか。
違うな、なん難しいな。
ね、
うん、
歌い合い、
歌い合い、
歌い合いってなるとね、うん、お互い問い面向いてるじゃないですか。
うん、そうだね。
はい、
うん、
そうなんです。
そうか。
だからちょっと言葉がなくてね、
うん、
うん、
僕
はコラボレーションというたびに何か恥ずかしさが、う
ん、なんかむずむずっとするのね、
あるんですが、
わからない
でもないけどさ、そのね、そうコラボをねやらせていただきましたよ。
早速ね、軽めに使ってらっしゃるけれども、
コラボ、
うん、はい、6センチのステージでですね、高橋律さんと一緒に君の声が聞きたいをやりましたけれども、普段はね、そのメインボーカルがね、男性の声、まあ中谷の声じゃないですか。これが女性の声、リツさんの声になると、また全然違った曲に聞こえるなと思って。
ああ、君の声が聞きたいよね。うん、ね、高橋リツさんとご一緒させていただきまして。
うん、印象が、ね、まあ切ないんですけどね、
うん。
うん、なんかその女性の思う切ない気持ちみたいな。
うん、
すごくね、曲が
ニュアンスね、やっぱり出ますよね。
うん、ねえ、変わるんだなと思って、新鮮な思いで弾いてましたけどもね。
そうだね、
うん。
そしてね、6センチのいろんな、うん、まあね、僕は裏寂しい歌詞をよく書きますが。
持ち味でございます。
ね、その中でもね、割とこの、どうでしょうかね、うん。メロディーは柔らかいですけど、
うん、
ね、で、シンプルですけど、
はい、
ね、で、ちょっとね、伝わる内容は切ない方向のものじゃないですか。
うんうん、
それをね、高橋律さんがね、
はい、
これを、やりたいですとおっしゃってくださった時にね、
うんうん、
高橋律さん、何かあったのかな。
な
んか心配してしまうくらいの。
そんな心配してたんかい。
うん。
うん、
違うのかな。
わからんが。
単純な話なのかな、もっと。
知らんけど。
コラボとしていいと思ったのか。
何なのそれ、
うん。
ちょっと腹立つな。なんかその、
ね。なんかね、
うん。アクセントつくの
や
だな。
とも思いましたが。
とか、何、うん、
はい。
そうね。
そう、ご一緒させていただきましてね。うん、
はい。
なんかね、そんなね、何、うん、かんぐりっていうのかな。
かんぐり、かんぐってたんかい。
そんな、なのかもな、うん、なんて ね、
うん、
思いながら、やらせていただいた分ね、うん、なんかその情感みたいなのがね、うん、がなんか僕は感じました。とっても良かったですよ。
そうか、
はい。
僕の思い込みかもしれないけど、うん、っていうことね。
思い込みでしょう、それ。コラボだもん。
そう。
コラボ。
コラボ。
コラボレーション。うん、だの、なんだの言ってる、人とは違うんですよ、
うんうんそうですね。
そもそもその、 コラボが得意な方なんでしょ
知らん、知らんけど。
だからそうやってね、いろんな方をね、うん、こうやって。
まあ、彼女本当音楽が好きだなってね、うん、思いますよ、はい。もう誰それのなんていう曲が名曲で大好きでっていう話をね、よくされてますから、はい、あ、この人本当音楽好きなんだなって。
いや、とっても素敵だと思いますよ。
うん、思ってますけどね。うん、で、まあ、6センチはですね、久々にほくろの神様とかね、うん、ちょっと騒がしいやつもやってみたりとか。
そう。うん、というのもですね、うん、もう一方岩崎健一さんっていうのはね、うん、はいはい、僕はね吉祥寺のマンダラというところ、うん、ね老舗のライブハウスで、はい、産湯を浸かりましてね、うん、活動をスタートさせて、
はい、そういうことですね、そんな歴史がね
んですけど、はい、その当初からいらっしゃるですね、うん、いわゆる大先輩でございまして、はい、はい、その先輩と、うん、まあたびたびツーマンライブなどもね、過去にやらせていただいたことはあったんですけど、うん、
それマンダラでやってらしたんですか。
そうだね、うんうん、今回久々3年ぶりくらいかね、なんてお話しさせていただきましたが、うん、そうやらせていただきましてね、うん、相変わらずとっても素敵でしたよ。
いや素敵でしたね、
うん、そう、そのねなんかねケンさんの作風といいますかね、うん、そうなの、それは歌にするやつなのみたいなのが歌になるっていうのはね、どこかね僕ケンさんからね、うん、このいただいた部分多分あると思いまして、その中でも顕著なものの一つが、うん、ほくろの神様かなと思いまして、うんうんうん、歌詞の内容としてね、
なるほどね、
はい、まあ、自分のそのなんていうかな、
ほくろの話だもんね、
そう、背中にほくろがあるけれど、うん、まあいいやっていうくらいな歌なんですが、
うん、
そう、
そうね、
なんかそれはどこかね、うん、いただいた影響あるのかなと思いまして、
うん、
はい、
あ、そうか、
これフィットするかなと思ってちょっと選ばせていただきました、
うんうん、そういうことだったんですね、
はい、そうやってねちょっと珍しい曲などもやらせていただきつつ、うん、はい、たっぷりやらせていただきましたよ、
たっぷりやりましたね、楽しかったですよ、
うん、楽しかった、
うんうん、
空間がねなんていうのかな、収まりがとっても良かったですよね、うん、さっき言ったこの新大田クロッシング
ね、うん、またねお邪魔したいなと思いますけどね、
はい、
まあね昨夜はですね本当に楽しく温まった、うん、いいイベントに出演できてよかったです、
はい、
お越しいただいた皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。
うん、で6センチ次のライブがですね2月の8日土曜日ですね、うん、
はい、
下北沢で
いよいよあれですね、うん、昨年10月のリベンジが、
は
い、
うん、
リベンジといってもですね、台風かな雨かななんか来てね、
台風ですね、
順延延期と、うん、まあなったというだけなんですけど、
はい、
はい、そのね、うん、逆襲が、
逆襲なの、
はい、
すごいね、
やってまいりますよ、
あ、そう、はい、振り替え公演6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム28、うん、6センチは卵ピリがお好きご無沙汰ちゃん、
はい、
はい、
もうね、ご無沙汰たっちゃん、たっちゃんとはですね、僕が、以前やっていた卵ピリというユニットの相方、うん、田村達治さん、
うん、
名字も名前もたから始まるたっちゃん。
そうだね。
そうなんです。
たっちゃんってどっちのたなの？
え？
田村のたなの？達治のたなの？
うん、谷氏のたと言われてたことはありますけどね。
え、ひどい。何それ、はい、悪口じゃん。
そんなことないよ。
すごいな。
谷氏ってのはね、へりにへばりつくんだよ。
だからいい、いいところ、
ね、そう。そうです。でね、そう、だから、なんか聞かれた時にね、僕がそういうウィットに飛んだね、
うん、
お答えをしたところね、
うん、
当時のね、そのファンの皆さんがですね、うん、たっちゃんは谷氏のたなんですかってたっちゃんに直接聞いちゃってですね、たっちゃんがね、もうクソクソって言ってたのをねよく覚えてますけどね、そうで違いますよ、
はい、
田村も達治もたから始まる、そんなたっちゃんと、うんうん、ご無沙汰、
うん、
2年前3年前ぐらいにねたっちゃんがですね実家の方に軸足移すということで、うん、これなかなかもうやることなくなっちゃうなということで、うん、さよならなんとかみたいなね、うん、仰々しいタイトルをつけてですね、うん、やらせていただきましたけどね、はい、それから3年経ちましてたっちゃんはどうかというとですね、うん、相変わらずですねその、ロックバンドのね、
うん、
こんなんだ制作というか ね、
うん、そうね、
そうディレクターとしては、うんうん、こっちの方に来てやっておりますし、それはそれでね仕組みしっかり作ってやってるよみたいなね話も聞きまして
さすが、
ああよかったよかったということで、はい、週末ですね、東京に通ってですね、
うん、
もうずっとここんとこ、
うん、
たっちゃんと一緒に、
はい、
作業をしておりますよ。
じゃあもう中山的には全然ご無沙汰ではないね、はい、もうね。
あのね、先ほどまで、うん、あのスタジオにもおりましたし、
あ、そうですか。毎週たっちゃんなのね。
はい。
ああ、
そうなんです。うんうんうん、またもやたっちゃんと。
はい、あ、そうですか。
行ったような状況で、そう。だから昨日のライブもね、ちょこっと近く来たから、
うんうん、
あのちょっと顔出そうと思ってって顔出すくらいのね。
あ、そう。
そうなんですよ。
は
い。そんな神出鬼没のたっちゃんを、
うんうん、
はい、いよいよ迎えてね、もちろんね、皆さんの前で卵ピリとして、
うん、
ね、ライブするのはもちろんご無沙汰ですから、お待たせさせてしまって、
うん、
ね、10月がこの2月になったということで、たまりにたまったね、たっちゃんエキス、たっちゃん汁をですね、
たっちゃん汁やだな、
びちゃびちゃと
ですね、やだな、もうちょっといい風に言ってほしいけれどね、
はい、お見舞いしたいなと思っておりまして、うん、そう、制作もずっとね続いてまして、もうね、うん、はい、コツコツレコーディングを重ねておりまして、
うん、
このまま行ったらですね、うん、そうです、たまごピリのね、新しい音が、はい、当日は会場でお分けできるのではないかと思うわけでございますよ。
はい、
昨年の段階でね、こんなお話を多分してたと思うんですよ。
うん、
なんかね、新風みたいなね、
うん、
ものがなんて言ってたんですけど、うん、
やれたらね、一番いいねってね、
うん。そうです。それは愚かですね。そっから、あれですね、早4ヶ月経ちまして、
うん、
その間にも僕にはいろんなことがありまして、
うん、
そのことをさらにですね、
うん、
はい、綴った、
うん、
プラスアルファの曲も、はい、制作することに曲が増えました。
そう、増えちゃってんだよな、
はい、
そうなんだよ
な、そういうことです。だからあれだね、順延してね、もちろんね、今回逆にタイミング合わない方とかもね、いらっしゃるかもしれないし、
うん、申し訳ない、
う
ん、
まあそういう方には申し訳ないんですが、
うん、
そうです、少しでもね、その順延したことによって、だから新しい曲とかもできたりしたよと、
うん、
はい、そんな状況でやるために、そう、ずっとやってるわけですよ。今日なんかですね、昨日のライブ、うん、で僕は疲れていたのでですね、
うん、
とぼんやりしておりましたが、はい、たっちゃんは一生懸命、そう、はい、ギターをですね、今日はダビングしておりましたよ。
えらい。
はい、いよいよその制作も佳境になっております。
完成間近かと。
そうです、はい、これお届けできると思いますよ。いいですね、とっても楽しみ、
うん、
はい、そんなね、新しい曲だけじゃなくてですね、古めかしい曲もたくさんやりたいと思っておりますよ。
いや、今回はね、しっかりバンドを従えてね、
はい、
あ、その古めかしいやつをね、
うん、
お見舞いすると。
古めかしいって人から言われるとイライラするあれ、なんでだろう。
あ、いや、素敵なね、
自分で言うにはいいんだけど、
ま、
なんで、
ね、名曲たちを、
はい、
はい、お届けするという準備はしてますよ。
名曲、それほどでもない。
うん、じゃあ、もうそういう曲、
はい、
ね、うん、そういう、たまごピリノさんの曲。
ただの古曲を。はい、
うん、
でもね、心を込めて、
はい、
お送りしたいと思っておりますよ。
このたまごピリのね、ステージと、それからバンドスタイルのステージと、たっぷりね、この日はたまごピリの曲を聴いていただけるようになっておりますし。
もちろん6センチもですね、うん、はい。今年、だからバンドとしては、ね、
はい、
初めてになりますから。
そうですよ。
そうですよ。ドタドタと行きますよ。
楽しみです。
はい、中村克夫さん、from the love。もう今や今やと、
うん、
そうです。髪型を整えているところだと思いますよ。
もうそうなの、はい、うん。すごい勝手なこと言ってるけど、いいんですかね。
そうですよ。
うん、そう。
はい。いや、とっても楽しみです。
はい。ということで、再来週、2月の8日土曜日、下北沢の440にて、うん、振り返り公演6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム28、6センチは卵ピリがお好き、ご無沙汰ちゃん。開催いたします、ライブ詳細チケットのご予約、6センチのホームページ、ライブページをご覧ください。
はい。
あ、それから前回ちょこっとお話ししましたけれども、
うん、
昨年の8月、6千ドルズのスコッタリリースパーティーのライブのですね、模様を関係者の方がビデオを撮っててくださって。
定点でね。
うん。で、それをね、YouTube にアップしますっていうお話だったんですけども、
はいはいはい、
公開されたようでございまして。
あ、そうですか。
うん。記事の方にリンク貼っておきます。
うん、
ちょっとそのあたりね、6センチ疎いんですけども、うん、せっかくね、こう見れるようになっているということなんで、リンクの方を開けてみてください。
どうなんですか、 その YouTube ってね、うん、もう最近はね、このテレビに迫るというよりはもうテレビを追い越すようなね、うん、感じになってますけどね。どうなんですか ?6 センチね、うん、ライブのお知らせのね、動画とかちょこちょことか ね、
うんうんうん、
やったりしてますけど、うん、6センチ YouTube ってどうなんですか
?6 センチ YouTube ですか?
はい。
いや、想像したことはあるんですよ。
あのね、うん、そう、ラブハンドルズのね、ミドちゃんもね、はいはいはい、なんか YouTube とかやってて、ね。
ミドちゃん YouTuber だっつってね。
前にね、うん、あれです、ご飯一緒に食べた時にね、
うん、
あれです、このロクラジとかもね、
うん、
毎回6のつく日にやってんでしょ、
うん、
そしたら、そういうのももう、あれですよ、ホームページじゃなくて、YouTube とかにやるんですよ、って、もうそんな閉じた感じだ。どうなるんですかってね、うん、とっても、うん、そう、酔い切った後にですね、叱咤激励いただきまして。
そうなのね。
そう。
うん、
ああ、そうかな、なんつって。うん、そうかな、とか、のんきに言ってる場合じゃないんですよ。
あ、そう。
そうそう。
あ、気にかけてくださってるのね。
気にかけてくださってる、ね。
優しいね。あ、そう。
なんかね、そういうの、できればいいなと思いつつですね、
うん、
この旧フォーマットに収まり続ける。そんな状況が続いてましてね。なんかね、その、ライブ映像もそうですけど、
うん、
なんかできればね、みんなに楽しんでもらえるものがあれば、
う
ん、なんかいいのかななんて思いながら、
うんうん、
どうなんですか僕の、あれです、うん。ゲーム実況とか、どうなんですか、うん、
それ、だからね、想像したのは、
はい、
想像した時に、一番最初に思い浮かんだのはそれなんですよ。なんか YouTube って、そのゲーム実況ってね。
ありますよね。
もうね、かなり人気のね、方も多いっていうふうに伺ってますし、うん、だから、あ、中原さんなんてね、ほんとゲームね、うん、よく知ってるし、
はい、
あ、向いてんじゃないかなって ね、
どんな風にね、僕はゲームやってるんでしょうかね。
ねえ。どんな、
そう。でもそんなね、うん、おしゃべりしながらやらないですよ、僕。
あ、そうよね。まあ普通そうよね。
ぐらいの感じじゃないですか。ぐらいの感じじゃないですかね。
あ、そうか。
そんなの楽しいのかなと思ってたんですけどね。まあでもね、そういうのもどうなんですか?わかんない。そんなニーズがあるとはとても思えないんだけど。
そう、ニーズとかはね、うん、もう全然その時考えてなかったけど。
自分で測るものじゃないですからね。
まあそうね。そうね、うん、
なんかね、できることがあればなぁなんて思いながら、
うん。
ただまあ現状ね、そうやって上げてくださる方とかもいらっしゃるので、
はい、
ご覧いただければなと思っておりますよ。
はい、
そんなわけで、まあ動画もそうですが、ぜひライブにお越しください。
お待ちしております。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、朝にもねお話しましたが、うん、くれぐれもですねマスク、
あれ帰りの帰り、
もちろんあれですよ、手洗いも大事ですし、なんかねアルコール消毒のねなんかプッシュするやつね、うん、なんか公共機関にはね置かれたりするようになったなんていうニュースもね、
う
ん、出てましたが、アルコールの消毒液ね、そんな高いものじゃない割にね、
うん、
消毒できる、
うん、
殺菌効果、
うん、
とても高いんでね。
あ、そうなんだ。
はい、導入してみてはいかがでしょうか、ね。
あ、じゃあ、お家の玄関とかね。
とかね。
いいかも。
いいかもしれないですよ。そう。
まあ、だからほら、働く場所やさ、うん、その学校とかね。通ってたりね行ってる方はさ、
うん、
そのみんなに言ってみたらいいんじゃないの、そういうの置こうよとかさ。
そうだね。
うーん、
まああとはですね、そう、いろんなね偏見とかね、
うん、
いろんなこの良くないね流れのこととかもね、そういう時にね、だからちょっとだったらなんか映っちゃうよみたいなさ、
うん、
そういうのもね起きたりしますから。
あ、そう
ね、そうだからいろいろこのなんだ、精神的にもね、肉体的にも健康であってくださいと、皆さんね。
あ、はい、はい、先生。
そして、
はい、なんか帰りの会はざっくりしてるんです
ね。健やか、あとそうだな、掃除最後ね、当番最後鍵閉めまでねちゃんとチェックしてくださいね。
だるい掃除とかだるい、はい、
それとねもうほら1月終わっちゃうでしょ。
う
ん、はい、そしたらもう1月が終わったらね2月が始まっちゃいます。
そんなの誰だってそうだよ、はい、わざわざ言わなくたって分かることじゃん。
はい、
ね、
はいはい、そこの席の、山田さん
何ですか。
はい、じゃあおっしゃってください。2月の目標、
2月の目標、
はい、山田さんの2月の目標をじゃあ最後に伺って、
はい、
今回の、終わりの回、
はい、
締めたいと思います。
はい、
はい、
6センチのライブが2月8日にあるんで、その日すごい、はい、いいライブができるように頑張って準備しておうと思ってます、う
ん、はい、
はい、
最後の滑舌が甘くなるところへんが、うんうん、ちょっとイライラしましたがいいでしょう。
いや本当そんな不適された、ね、まあね、学生時代でしたよ私は、ね、
とりあえず、はい、ライブに向けて
本当、うん、楽しみだよ、は
い、もろもろ頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さんもどうぞ健やかにお過ごしください、うん、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。
君が浮かない顔でさらに反応仕掛けてくる。